Station.
ラバンドチーズは
ワッワッワッワ
ッ、アイスティラミスの思い出があってる。
長期保存のハードチーズ、
災害時用にいかがでしょうか。
バスケブエロ、
本日のデザートはティラミスでございます。
そして母乳でチーズはできるのか、こんな番組聞いたことない。チーズを語り尽くすチーズ情報バラエティ番組、
ラバンドチーズ。
はいチーズ、ボスこと北谷はじめです。
はいチーズ、ひなこと朝比奈ゆうじです。
この番組はチーズ好きのチーズ好きによるチーズ好きのためのチーズを語り尽くすチーズ情報バラエティ番組です。チーズクローとひなとチーズ初心者ボスがお送りします。もちろん俺と同じ初心者大歓迎、
大歓迎、イエー
はい、今回のチーズは何でしょうか。
今回はちょっと珍しいスモークチーズ、フォレストスモークでーす。
スモークチーズです
か。そう、これでスモークチーズなんだよ。なんでちょっと珍しいかっていうと、うん、通常スモークチーズっていうのはまあよくサンドイッチに使われるオレンジ色のゴーダチーズ、
はいはい、
あれをスモークしたものなの。
ほー、
そうそう。
え、ゴーダチーズしかスモークしてないの。
まあ、他にもあるけど、日本に入ってくるのは大体それが近いね。あとモッツァレラをスモークしたり、まあ、ガーリックを入れたカマンベールとかをスモークするものもあるけど、でもまあ大体そのゴーダチーズが主に主流で、で今回のはクリームチーズをスモークしたっていう。
へえ。じゃあいただきますね。
じゃあいただいて、
はいはい、うん、なんかぴったりだ。
そう、うん、ボスがフレッシュチーズを大好きだ大好きだっていうか
そう、ちょっといろんなチーズを食べ比べてきて、
うん、
ハードチーズとかよりもフレッシュタイプっていうか、うん、まあクリームチーズとか、
うん、
こうなんか熟成が浅いものが俺は割と好みなのかな。
ああ、うん、
クリーミーなものがねすごい好きなんですね。
そうそうそう、確かにね、食べやすいしね、美味しいよね。
そうそうそうそう、
そう、ま、多少これはなんていうかな、セミハードの方に分類されるんだけど、うん、まあ多分フレッシュ好きだったらいいかなと思って。
うまい。これなんか市販でスモークチーズとか売ってるような感じ。うん、まあ、外はね、燻製だからそうなんだけど、
う
ん、中がすっごいクリーミーで。
でしょ？甘いでしょ？
美味しい。
でしょ？そう、一回ね、うちのね、普段置かなかったのよ、今まで。
あ、そうなの？
そう。で、一回イベントがあって、で、フランスのチーズを専門に扱うイベントがあって、
うん、
でそこで初めてうちも扱ったのよ。そして超売れたの、それが。
へー、確かにね、これはね、売れると思います。そう、めっちゃ美味しいよ。
くれくれくれくれ言うから、みんな
そんなに
そんなにもう
ゾンビのように
もうくれ、わーわー、ごめんなさいすいませんみたいな、もうそれね、もうそれでしょ、じゃあ次からも置こうって。
これはね、おすすめです。
おすすめですよ。
はい。まあ、クラッカーも相変わらずメルバが置いてありますね。
ね、
クラッカーの名前もちゃんと覚えた。
覚えたね。カナダのメルバね。
美味しいです。じゃあこんな感じでお送りしていきます。ラバンドチーズ第7回放送スタートです。愛と
チーズが原動力、
この番組は、いつでもどこでも聴けるラジオ。アルファの提供でお送りします。
各週火曜日にポッドキャストでお送りしているミルラジ、ビジュアル系ロックバンドコールドミルクのメンバーが交代でお送りいたします。ライブの時とは違った一面がラジオで暴かれるかも。音楽好きな方もぜひ聞いてくださいね。コールドミルクのミルラジ、各週火曜日、インターネットラジオ局アルファからポッドキャストで配信中。チェックしてください。
オーチーザス！オーチーザスは、いわゆるお便りコーナーです。あなたのお悩み相談を、チーズを交えて解決いたします。
はい、今回ですね、お便り、いただいておりますよ。
はい。
チーズネーム。盛岡の上杉謙信さんからいただきました。男の方で岩手県の方ですね。ボスさん、ひなさん、こんにちは。
こんにちは。
はい。こんにちは。被災地から聞かせていただいております。ボスさんが阪神大震災の経験者というのをブログで拝見しまして、うん、災害後の娯楽が大事だと書かれていたのをラジオを聞いて思い出しました。
うんうん、
そこで、 災害時に保存の効くチーズってどういうものがあるんでしょうか。番組頑張ってください、うん、とのことです。 ありがとうございます
ありがとうございます、はい、本当に。いや、岩手ですか。
はい、そうね、大変だったもんね、地震の、うん、
いやー、そうね、うん、
なんかね、本当被災したところの出身の人とかの話聞くと、うん、本当にもう何にもない状態で、うん、で、あとね、なんか災害後はすごい匂いがきつかったって。
うん、
まあ、詳しくはね、ちょっとえぐい話になる。
ああ、まあそうだね。
あんまり言
う。そうだね。あんまり気に。
じゃあ、ご質問の、災害時に保存の効くチーズ、
はい。ありがとうございます。
はい、どんな
ものがあるんでしょうか。いやー、確かにね、こっちも、これはうちで販売する上でも結構悩みの種だったんだよね。
おー。
どう？まあ、とりあえずうちの方でも、まあ、停電とか、
計
画停電とかあって、そう。とりあえずもう、すべて、冷蔵庫もストップしちゃうっていう。
そっか。
そう
か。そうだよね。
そうなんて、そう。
うちね、計画停電ってなかったの？
そう、うちも入ってなかったの。
ほんと？
そう、うん。だからやっぱ、まあでも、まあ、やっぱ来る人はやっぱ、もうね、うん。
気にするよね。
気にするからね。うん、で、まあいくら商品進めて、美味しいんですよ、食べ方もいろいろありますし、これはもう買っとくだけで便利ですよ、みたいな話してて、
うん、
でも私、冷蔵庫止まっちゃうのよ、そしたらこっちもピタッと止まって。
そこはさ、ほら、保存の、ちゃんと保存の効くチーズですよって売り込んでいくところじゃない。
最初そう、それが、そう、考えてもなかったのよ、そのこと。
あ、
まあ、そこからまたちょっと勉強して、うん、あれだったんだけど、そう、いや、これやられたなと思って、とりあえず、まあ、ただ最初にじゃあ簡単なチーズの保存方法から。
はいはいはい、はい。
最初にね、まず、うん。まあ、種類別に言うと、最初にモッツァレラ。ボスの好きなフレッシュタイプのチーズたち。そう。あれは、でも熟成が浅い分、
うん、
なるべく早く食べてほしいの
よ。そうだよね。新鮮さが売りだよね。
そう、売りだからもう。
フレッシュっていう
のフレッシュって、そうそうそう。
そうそうそう。
だから、うちでも、食べ頃ですっていうシールを貼ってないのよ。
え、そんなシールがあるの？
あ、うち、あるある、熟成が長いやつとか、うん、もう、トロトロになってるものは食べ頃ですってシールを貼るのよ。
へぇー。
そう、貼る、そうそうそう。だけど、フレッシュに食べ頃とかないから。
ああ、そうだよね。
そう。
新鮮だから、まあ、早く食べた
方がいい。早く食べた方がいい。そう、それぐらいだから早く。一回で食べきれる量で買ってってほしい。なんで保存とかはちょっと。
だからチーズってなんか少量ずつしか売ってないの。
売ってないのもあるね。うん、そうそう。
なんかハードチーズでドンってあるよね。
そうそう。そう、ハードチーズは結構ね、日持ちとかするからね。うん。で、まあだからとりあえずフレッシュは保存災害時にはちょっとあまり持たないチーズではある。
うん、
で、他の白カビとか青カビ、
はいはい、
でヤギのチーズとかウォッシュ、
うん、
でこれはまあまだ多少日付は持つから、
うん、
開けたら開けて食べて残ったらラップに包んだり、あとあれだ、ジップロックとか、
あ、はいはいはい、
そのチャック付きのに密封させて、で冷蔵庫の野菜室。
ほいほいほい。
そう。まあ、あんまり冷たすぎてもダメだし。
お
い
お
い
おい、まあ、冷凍庫じゃダメ。
冷凍庫じゃもうダメだ、もう
カチンコチン、あれ、冷凍庫で保存するとどうなのかな。なんか、肉とか冷凍庫でやると保存ちゃんとできるじゃん、うんうん、持ってるじゃん、
うん、
うん。チーズはダメなんだ。
チーズはね、できなくはないんだけどね、すごい味が落ちちゃうのよ。
あ、そうな
の。匂いも移っちゃうし。そう。一回ね、何回かやってんだけどね。
やったんだ。
こうやってやってやってる。やっぱね、ダメだなって思って。そう。あとはもう料理に使っちゃうしかないってこと。
ああ。
そう。で、まあそれで、この野菜室に保存するのも、なんでかっていうと、湿度が高いから、野菜室が。
ああ。
保湿させて。
ほうほう。
っていうのもある。
保湿した方がいいんだ。
お、いい、いい、全然
ある。さ、なんか、チーズの保管場所とかって、うん、そういう湿気が多いところの方がいいの？
そうそうそうそうそう。
へえ。
ただ乾燥してるのと、うん、温度が高いとこが苦手だから。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
なんか普通の食品と逆なんだね。
あ、そうだね。うんうん。逆逆。そう、だからそう、毎回、あれだね、進めてるね。野菜室ですよ、つって。
おー、
うん。で、あとは、まあ、ハードチーズ、セミハードも、うん、今みたいな保存方法がいいんだけど、
うん、
でもまあ、他のチーズに比べて、常温でも、ある程度は大丈夫。
ほうほう。
まあ、なんでかっていうと、なんかね、日本じゃあんまり、ないけど、うん、なんかフランスだと、うん、変なお盆の上に、蓋する専用の道具みたいな。
なんかお椀状のボールみたいな。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
そこに、チーズ切って、入れて、うん、蓋して、あともう常温でしばらく置いてるらしいのよ。まあ、食べたい時にこう食べるみたいな。
あ、そう。パカって取り出す。
パカって取り出す。
そのまま冷蔵庫とかで保管するの。
いや、もうずっともう。
ずっとそのまま。
ずっとそのまま。
冷蔵庫とか入れず。
入れずもう。
ほっとくんだ。
もう全然ほっとくもう。それでもういろいろバーとか行っちゃうんだ。あいつら。平気な顔で行っちゃう。
バーなの？
バーだよ。大体バーだよ。それで、そうそうそうそう。まあね、あとはね、なんだろうな、まあ何年ものの、チーズ、ってか、あれだよ、要は、あの、だから、でも、チーズって、熟成が何年期間とかあるじゃん。
うん、ある。
あるでしょ？だ、まあ、なんで、じゃあ、持つんじゃないのみたいな、結構いるのよ。あの、例えば、
あ自分で。
そう、買ってって、うん、あの、それで熟成させて、美味しくなんじゃないのみたいな。
あ、はい、はいはい。うん、
だけど、だけど、塊だったら、いいのよ。あの、本当でっかい状態で。だったらいいんだけど、まあ、あの、一回切っちゃうと雑菌が入っちゃうから。
ああ、そうなんだ。
そっから日持ちが。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。あ、じゃあ、カットチーズ、まあ、売られてるものだったら、やっぱり、まあ、長期保存はできない。
そうだね。ね、うん。まあ、とりあえず、まあ、それで最後の一個だけ、うん、今探して、うん、あったのが、うん、あの、エダムっていうオランダのチーズ。
おう。
そう。あの、赤いチーズだから、すぐわかると思う。
真っ赤な。
真っ赤なの。
まあ、血の色。
血の色。
本当。ブラッドチーズ。
そう。まあ、ワックスでコーティングされてて、
はいはい、
で、しかもハードチーズで、日持ちもするし、
うん、
で、一つの塊が結構お値段が手頃なので、
ま
あ、お求めやすいです。エダムは保存効きます。
おー。わ、はい、かりました。じゃあ保存に効くのはエダムチーズ。
エダムチーズです。
ね、はい。お便りは番組ホームページから簡単に送っていただくことができますので、あなたのお悩み、お待ちしております。
ある時はラブ、
またある時はチーズ。
隠してその実態は
ラブ&チーズ。
マリ、そんなにつまらなそうにしてどうしたんだい。
ジョン、そうなの、私今とてもつまらないの。仕事が終わらないんですもの。無音で作業なんてもう限界よ。
だったらマリ、君にいいものがある。それは考えるやつだ。これを聞けばマリの悩みも解決さ。試しに聞いてみるといい。
オッケー、いいわ。わお、すごい、すごいわ。心が踊り出してくる。すごい。作業も驚くほど進むわ。でもきっとこれを聞くにはお高いんでしょう。
そんなことはない。インターネットラジオ局アルファで毎週火曜日金曜日に無料配信中さ。
アンビリバボー、素敵すぎ。今から聞かなきゃ。
それだけじゃない。毎週日曜日にニコニコ動画で生放送もやっているんだ。
なんてことなの。生でニューワードヨッセイに会えるのね。もう私虜になっちゃうわ。
さあマリー、僕と一緒に考える安田ライフを楽しもう。
Try to the next stage アルファ。
落とせチーズリータ。
このコーナーは異性を口説くときにも役立つモテるチーズ論をテーマに沿ってチーズクロートが語る、まさにラブ&チーズなコーナーです。チーズ初心者の私ボスと一緒に学びましょう。それではチーズクロートであらせられる私のご主人様をご紹介いたします。コーラは週7、朝比奈裕二様です。
ガッハッハッハッハッ。コーラは週7、バカ言っちゃいけねえ。コーラは週14だ。
14! ちょっと飲みすぎではありませんかね。
いやいやいやいや、ちょうどいいんだよ。
あ、本当に？
うん。
その体型を維持するのには重要なのかな。
まあ、それもあるし、多分、事件が起きるかもしれないね。
どういう事件が起こる？
ちょっともう、いやいやいや、もう口じゃ言えないの。
口じゃ言えない。
言えないような事件が。
わかりました。
ダメだ、だってもう不安定になるもん、絶対。
あ、精神的に。
精神的に。
ああ、麻薬でございますね。
麻薬ですね。
はい、今回のテーマは、
はい。今回のテーマは、まあ、ちょっと、うちらがま、小学生ぐらいかな。
うん。
まあ、にブームになった、ティラミス。
はいはいはい。
っていう、まあ、うん、お菓子お菓子。
美味しいよね。
美味しいよね。あれね。なんか、ふわっとしててね。
うん。
に使われてたチーズ、マスカルポーネ。
おー、マスカルポーネです。
マスカルポーネ、フレッシュチーズです。
おー。
はい。
俺ね、なんかね、ティラミスの思い出があるんですけど。
あ、なんですか。
サイゼリアにある。
ありますね。
アイスティラミスの。ちょっと、一時期ちょっと知人だった人のお話なんですけど。
ほうほうほうほうほう。
アイスティラミスの、あの上、うん、まあ、チョコの、まあ、何、粉がかかってるじゃないですか。
あるね。
で、まあ、下が、まあ、こう、何層かに分かれててアイスとかあるじゃないですか。うんうん、で、一番上から、こう、フォークの端で、すくっては舐め。すくっては舐め。っていう食べ方をする、ものすごい気持ち悪い人ですね。
それは妖怪
本当に妖怪なんじゃないかっていうぐらいの、あの、気持ち悪さ、
ね。ま
あ、
そうだね。だって、
それ見たとき超衝撃で。
衝撃だよね。普通だって縦じゃん。
そう。あの、こう切るじゃん。
切るね。
すくうの。
すくうんだって。
スルーっと、スルーっとスルーって。そのままなんか2時間ぐらいかけて
投げ。投げ。
頼むのそれだけだしね、しか
も。ああ、ひどいね。
はい、まあ、脱線しましたけど。
まあ、そうですね。まあ、簡単な歴史からいきます。まあ、これは今では、まあ、年中から年中作られている人気になったからね。それは作りますよ。
ね、うん、
売れるから。
はいはい。
そうね。でも本当は、これイタリアのチーズだもん。
お
う、そうですか。まあ、そう、まあ、大体、イタリアだね。
へ
え。そう。で、ロンバルディア州っていう、まあ、州の、地方の町の特産品だったの。まあ、そこでしか買えないっていう。
ああ、そうなんだ。
お
ー、貴重じゃん。
貴重だよ、貴重だもん。今となっちゃう。もう、街に一年中作ってくる
よ、ね。価値、だだ下がり。
だだ下がりだよ。
マスカルポーネ株、だだ下がり。
だだ下がりだよ。で、だったんだけど、で、その時に、うん、スペインの総督が遊びに来たの。
はいはい、遊びに来たの？
遊びに来たの。
ちょっとマスパルプ、マスカルポーネ詳しくね。
詳しくねって、なんかあるらしいじゃん。はいはい、でも、まあ、ちょっと舐めてたんだろうね。どうせ、でもどうせ、
まあ、
どうせ、
おやつだろ、
おやつだろって、お前そんな言い過ぎだって、みたいな。
イタリアのチーズ。
ああ、みたいな。舐めで、まあ、一口食べて、うん、もう行ったわけよ。
なんて？
マスケブエノーって。
どういう意味？
それはなんて素晴らしい味だと。
そうなんだ。
もう、あ、まあ、ほん典型的にあれだよね。俺そんなんじゃチーズ食ったぐらいじゃ言わないよみたいな。美味しいって絶対言わないよ。
高飛車の男が、
高飛車の食べたらもうマスケブエノーって言
っちゃった。
認めちゃった。なんて素晴らしいチーズだって。
それが由来なんだ。
そういう名前の由来。そう、マスケブエノー、マスケブエマスカ、マスカルポーネ。
ちょっと無理だね。ちょっと無理だよね今のは。マスぐらいしか合ってない。
マスぐらいしか合ってない。まあまあ、ふにゃふにゃしてて、マスカルポーネって名前になった。
はいはいはい、
そう。で、しかもマスカルポーネとかティラミスっていうチーズが、
うん、
もう作られたのが結構最近なのよ。
あ、そうなの？
なんか調べたら19世紀ぐらいです
と。あ、昔からあるのに？
昔からあるのに。ティラミスってデザートは19世紀、まあ100年ぐらいしか歴史はない。
あー、そうなんだ。
そう。でもマスカルポーネは12世紀頃には作られてた。
そうだよね。
相当前だよね。
その間何があったの？進化しなかった。
進化しなかったんじゃない？
ダメだね。怠け者だね。ね、
あ、そうそう。だから、あぐらかいてたんだろうね。
あ、マスケベノって言われた
から。言われたから、う
ん、俺たちは別にそんなことしてないし。
してないし、別に。ただ普通に作ってるだけで。騒いでるだけ、
ね。謙虚にね。
謙虚。で、まあ、簡単な味や見た目なんですけど、うん、見た目は真っ白ってわけじゃないのよ。
おう、
ちょっと、茶色がかった白なの。アイボリーっていうか、う
ん、なるほどね。
そうそうそうそう。で、舌触りっていうか、
うん、
開けて、すくった瞬間は、うん、なんだろうな、バターよりは柔らかいけど、生クリームよりはちょっと硬いみたいな。
乳脂肪分は高そうですね。
高そうですね、うん。そうですね。
とても滑らか。
そうそう、滑らか。で、口に入れた瞬間、ホイップクリームのようにふわって広がって。
ほいほいほい。
で、でも味はすごい、なんか甘みとか塩味とか酸味とかは、ほとんどないのよ。
あ、味ないの？
味結構ね、ない。本当に美味しいのになると、牛乳の甘さが、ふわって広がるけど、でも実際それ単体はそんなに強くは、ない。
そうなんだ。
うん、
へぇ、
そうそうそう。だから、そのまま食べる人もいるけど、ジャムつけたり、蜂蜜つけたり。
いろんなものに混ぜるのが美味しい。
混ぜる、そうだね。
ティラミスもそうだよね。
そうそうそうそうそうそう。うん、あとはなんか美味しい食べ方っていうのを調べてたら、
はいはい、
なんか和菓子のどら焼きにマスカルポーネを塗って、
はいはい、どら焼きに塗るんだ。
そうそうそうそうそうそう、塗ってなんか食べて、すごいなんか本当クリームどら焼きみたいな。
へえ。
でもそう、
なんか本当になんかホイップクリーム的なクロッテッドクリームとかそんな感じ
で、ね、そうにして食べてる人もいたし。
おー、いろんな食べ方あるんだね。
ね、まあよく考えるよね。
ね、そうだ、リゾットにも入ってたりするよ、
ね。ああ、そうだね、なんかふわっとさせるために。
そうそうそうそう。
まあね、あとなんかトマトソースと、
はいはい、
マスカルポーネを入れて、うん、スパゲッティガーって炒めて、
うん、
で、そう、ふわっとしたトマトソーススパゲッティにしたりとか。
あ
うん、
レディが好みそうな感じ。
レディが好むね。大体ね、ふわっとしたも好むからね。
自分もふわふわになりたい
ね。ふわふわになりたいね、自分。そっか、ふわふわになればいいのか。
どういうこと？
モテるのか、と思って。
確かに髪の毛ふわふわな子は可愛いなって思う。
可愛いね。可愛いよね。
パーマとかね。
ね、あ、いいよね、ああいうのね。ね確かにね、人ってしてるよりかは、ね、いいよね、そっち
は。まあ、そうだね。人って気持ち悪いけ
ど、ね。ちょっとどうしようと思うもんね。まあ、それで、あとは、あとなんかあったんだよね。なんだっけな。あとはね、まあでもメープルシロップとかでも合わせられるし。うんうん。まあ、あと、なんだろう。まあ、今、まあ、春から夏にかけてるこの季節だと、
はいはい、
まあ、イチゴとかも特産品だから、
そうだね。
の、それこそ、もうふわっとさせた可愛い女の子と、イチゴとかチョコを使って、美味しいデザート作りに励んだら、まあいいんじゃないかと。
甘酸っぱいですね。
甘酸っぱいでしょ。
いいね。
昼はそれ食べて、夜は違うデザート食べればいい、ね、
まあ深くは突っ込まない、
まあ、俺もそんなこと言ってないけど、全然、
ね。まあ単体では食されないデザートチーズ。
そうですね。
まあ熟成させてないから匂いもないし。
ないないないない。
まあこうなってくると、合う飲み物って何？
合う飲み物ね。
なんか今までだったらワインとかだったじゃん。
うんうんうん。うん
こういうデザートになるとやっぱりジュース系なのかな。
ジュース系もそれこそそうだね、フレッシュジュースでもいいし、
お茶とかコーヒー、
紅茶とかコーヒー。でもなんかどうなんだろうね、コーヒーにブラックコーヒーにちょっと甘くしたものを
入れる。入れはしない
んだ。どうなんだろうね。まあ、
どうなんだね。コーヒーにチーズとかって合うのかな。
ね。どうなんだろうね。
コーラはどうなの。
コーラ絶対合うよ。
それはハード、フレッシュ、何でも関係ない。
何でも関係ない。でも絶対合わせられるから。
マスカルポーネってなんか値段って高いイメージがあったんだけど。
そう。うちので、でも1500円とか。まあそれこそ。200g ぐらいで。
そうなんだ、まあ、ヨーグルトとね、生クリームを混ぜて一晩水切りすると、なんか濃厚で近い味になるっていうのをネットでなんか見たんで。
そうなんですよ。
じゃあまあそろそろですね、まとめの方行きたいと思います。
はい。
はい。今回ですね、アウトロー風に行こうかと思います。
お
う。よろしくお願いします。
お願いします。
俺は、私立探偵、マスカルポー。乳脂肪分の多い、マスカルポーだ。今日こそあの子のお口にフォールイン。そのために俺はいろんなやつの力を借りる。今回はスポンジ生地とチョコの力を借りた。そんな俺はあいつらはティラミスともてはやす。違う、俺はマスカルポーネ、デザートチーズのマスカルポーネ。
あーすごいね。考えさせられるね。
チーズは背中で語れ？
語ってるね。なんか存在意義とかもね、考えさせてくれるね。この数分の間に。
そうだね。うん、はい、お便りは、このコーナーではチーズに関する質問、こんな風にやってほしいというリクエストを募集しております。どんどんやっていきますんで、どしどし送ってくださいませ。以上、落とせチーズリーダーのコーナーでした。
今回のチーズは、
番組とチーズはローマと一緒さ。一日にしてならないんだよ。
番組絶賛発行中。
ラブ&チーズ。
突然受けたいオーディションが出現。でも応募にはボイスサンプルが必要。以前撮った音源はいまいち音が良くないし、演技も良くない。新しい音源を作りたいけど、東京だと1万超えるしな。そんな時はハイクオリティボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアにお任せください。突然の応募にも対応できる予約システム、コンデンサマイクを使用し声を劣化なく収録できます。もちろんナレーションやラジオドラマといった自由表現に対応しています。ボイスサンプルは5800円から制作可能。詳しくはアルファ公式サイト alpha-radio.com まで。
Try to the next stage アルファ。
なんとかはママの味。はい。
はい。はい。びっくりした。
はい。ですね、今回ですね、母乳でチーズは作れるのか、っていうことを話したいかなと思うんです
けど。まあでも、必ずその問題には行き当たるよね。
そうだよね。
絶対ね、いろんなミルクが使うって言ってるから。
うん、人の乳でできるのか。
人の乳でできるのか。
どうなんですか。
そうだね。なんか、 まあ、俺が見た話だと、うん、アメリカの方で、うん、なんかそれをレストランでメニューに出したっていうのを聞いたことなんだよね。
俺もちょっと調べて。
あ、マジで、
うん、イギリスで、アイスクリーム店が、母乳で作ったアイスを販売っていうの。
マジで、うん、すごいね。
そのアイスの名前が、ベビーガガっていう。
あギリギリ
なんかね、あの、ウェイトレスさんが、まあ、そういうちょっと奇抜な、エロい感じの衣装で、接客してるらしいんです
よ。すごい、ちょっと行ってみたいね。
あの、お値段1800円だそうです。
あー、高え。そうで、10倍だよね、で、下手したらね。
そうそうそう。で、なんかあの、ネットで、これ、うん、あの、母乳を買い取ることにしたんだって。母乳を売ってくださいって広告したら。
必死
?15 人ほど希望して、来たらしくって。
すげえな。
で、それでなんか作ったらしいんだ。で、なんかバニラとレモンを混ぜたシンプルなものらしいんですけどね。まあ、あの、実際のところ味はどうなのかなって思ったら、
うん、
激まずらしい。
ダメだ
やっぱね、生臭い感じがあった
ん
だと思うんだよね。うん。まだティッシュの方が美味しいよっていうコメントがなんかあった。
そんなに
鮮度の悪い、レバー。うんっていう感じらしいよ。
あ、え、だってまじ、見た目はアイスクリームなんだよね。
そうそうそうそうそうそう。そうなんだけど、でも、まずいんだって。
すごいね。いや、やっぱ、まあ、牛とかのがいいんだ。
うん。やっぱりね、動物の乳が一番美味しいらしいです。
ああ
。まあ、まあ、いろんなもので作れるんだろうけど、
ね。まあ、そうだけどね。まあ、そういうのあるけど、まあ、そういうの終わるけど考えろって話だよね。
哺乳類の乳だったら何でもいいのかな。クジラとかでもいいのかな。
まあ、できなくはないんじゃない、脂肪分があれば。
まあ、取れないだろうけどね。
取れないけどね。そうだね。
限られてるからね。はい。お便りは番組ホームページ、もしくはお便り投稿先のメールアドレスからお送りください。なお、当番組では母乳を提供していただける方を募集しております。なお、縛る名はお任せください、それでは皆様、またお会いいたしましょう。お相手はボスこと北谷はじめと、
ひなこと朝比奈裕二でお送りいたしました。
次回も
ラブ&チーズ。
この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの提供でお送りしました。
みんなチーズの世界へおいでよ
いや俺何も言わねえよ。
ラブ&チーズ。
今回のチーズ型占い、
4種類のチーズの中からあなたが選んだチーズに沿って運勢をアドバイス。
さあ選べ選べ、ポリチョリーノども。
チーズ1、
一番カロリーの少ないと言われているフレッシュチーズ、リコッタ。
チーズ2、
弾力があってソーセージ型の真っ白なハードチーズ、プロボローネ。
チーズ3、
ピリッと刺激のあるイタリアを代表するブルーチーズ、ゴルゴンゾーラピカンテ。
チーズ4、
ピカンテよりも塩分熟成が抑えめなブルーチーズ、ゴルゴンゾーラドルチェ。
さあ選んだかな。それでは結果発表。
チーズ1、リコッタ。
これを選んだあなたは大事なものが自分の中で抜けているのかも。人生を見つめ直して。
チーズ2、プロボローネ。
これを選んだあなたは違った環境に身を置いた方がいいかも。今の自分に満足しないで。
チーズ3、ゴルゴンゾーラピカンテ。
これを選んだあなたはどんな分野でも成功しそうな予感。ただ周りの話はよく聞いて。
チーズ4、ゴルゴンゾーラドルチェ。
これを選んだあなたはみんなに合わせようと自分を殺しているのかも。あなたは周りの声を聞きすぎないって。
愛とチーズが原動力。
Have a nice cheese!